みなさんこんにちは。働き方の達人へようこそ。仕事があなたのアイデンティティの一つであり、みんなが芦ノ湖を楽しく情熱にあふれ充実したものになるべきだと思っています。しかし実際にあなたと周りの人がいい職場にすべきだと気づいても行動に移行することがまた違います。だからこそこのポッドキャストとモティファイがお届けしたいのは、これを聞いてくださる全員が実生活に本当に役に立つアイデアやあなたのチームワークをより良くするヒントです。よろしくお願いします。今日のゲストはキックっていう広告エージェンスの藤川さん。 CEO をやりながらプロナレーターでもあって面白い方です。働き方の達人としてルールがない会社を立ち上がって、オフィス来なくていいのにみんな来てエネルギーが高い環境でしたですね。どうやって藤川さんがその環境を作っているのを、これからの話を楽しみながら聞いてください。 Get your kicks。 働き方達人の皆様こんにちは。キックというのはそのクリエイティブカンパニーであって、ハイブリッド会社でデザイナーとプロデューサーをつながって全体的にブランドや広告の全体のソリューションを提供している会社です。パフューム履いてる CM までプロデュースをして、毎年 140% ぐらい成長しているそうですので、今日藤川社長を呼んで働き方の達人としてみんなに面白い話できると思うので、藤川さんようこそ。
はい、こちらこそようこそ。ようこそじゃないな
時間ありがとうございます。
はい、
で実はなぜここに呼んだかというと、まあ、働き方の達人っていうメインの軸なんですが、仕事のスタイルとか、これからの未来の仕事の仕方とか、そういうところにあたって近藤さんの会社がキックさんが結構自由という話を聞いていて、自由って どういうことですか？
あ、なるほど。そもそも僕がキックを立ち上げる、まあ、動機になったのって大きくまあ2つあって、で一つはもうすごくシンプルに、世の中に対して最高のクリエイティブを最高の仲間とアウトプットして、でここはすごく子供っぽいかもしれないですけど、最高の乾杯をするってこれをもうしたいからこれを追求しようみたいなことの動機が一つと、でもう一つは要は新しい会社の在り方っていうのは必ずあるだろうっていうのをすごく思っていて、結構このクリエイティブ業界って本当にクリエイティブって、ね、世の中に価値のある仕事だと思うんですけど、それに携わってる人結構疲弊したりとか後ろ向きな人が多いなっていうのが、まあ、これまでずっとこの業界にいて感じてきたことで、それをやっぱりこう新しい会社の佇まい、もしくは企業文化を作って、より人がクリエイティブを携わるときに前向きに楽しくできる環境を作りたいって思って作ったのがキック
なんですね。なるほど。じゃあ少しだけ深掘りさせてください、うんうん、そういうネガティブな人が多いっていうことですか？
う
ん、
そうですね。
なぜだと思います？
それって本当はね、いい仕事かもしれないですけども、やっぱり、まあ、クリエイティブって特徴あるのが、もう形のあるものもない、ないものをゼロから1で作るっていう作業の時に、やっぱりだから特に会社、この特に日本におけるのかもしれないですけども、やっぱりなんかこう会社の傘の中にいる自分がいる、うん、でいろんな枠組み規制の中でルールの中で縛られて動くみたいなところが結構こうネガティブになっていったりとか、うんうん、するのかなっていうのが僕はすごく大きい要因だと思って
ます。じゃあ個人でそういうなんか吐き出す、うん、会社よりも個人の方が上っていうか、自分のインディビデュアリティというか、うん、
はいはい、
個人性があるの方が人生を楽しめるっていう考えなんです。い
や、まさにそうですね。僕はそもそもやっぱり仕事が、まあ、これは言葉のあやかもしれないけど労働にはなってほしくないと思っていて、うん、単純に生活するためとかお金を稼ぐために働くってすごくナンセンスだから、より仕事が人生に寄り添うものであってほしいっていうのが本当にもう思っているところなので、それを実現させたいっていう。
なるほど。はい、でそれが今2013年会社を設立して、で3人で始めたんですよね。
はい、そうですね。
で今30何年？
今35人。
35人、
はい。
最初の3人からどうやってその文化を35人まで広めてますか？
うんうん、ああ、 仕事 の, そのスケールとともに人もどんどんどんどんスケールを、まあ、していったんですけど、やっぱり、まあ、少人数だからこそのメリットってすごくあって、やっぱり日々一緒に、ね、顔を付き合わせて、そう、食事も共にするぐらいの時に常に僕はやっぱ発信するんですよね。自分自身は、こういうビジョンを持っているとか、あとは、僕がやっぱり人としてみたいなところをすごく重要視しているので、人として、やるべきこと、やってはいけないことみたいなことを常にこう共有していく。そうするとおのずと、そういったなんか文化みたいなものがどんどんどんどんこう広まっていくっていうのが、うん、まあ、ありましたね。
そう、今の話を聞いて思い出してたのが、シェリー・サンドバーグ、Facebook の社長ですけど、Google の時に、彼女も小さいチームからなんか数千人のチームまで、ちょうど Google まだ100人ぐらいの時に彼女が入って、そこまで上がったんですけど、似たような話をしていて、小さいチームの時にやっぱり、だから社長っていうポジションもあるんですけど、普通のマネージャーでも同じことできるんじゃないかなという話を感じていて、
まさにそうですね。
なるほど。じゃあどんな会社の制度というかルール、例えば時間はコントロールしているとか、残業をどうしているのか、なんかそういう概念ありますか？
それがですね、まず僕たちが標榜しているのは管理のない経営っていうのを要望しているので、まあ、僕自身も管理されるの嫌だし、ね、管理もしたくないし、もういい大人じゃないですか。
そうそうそう。
そこになんかこう管理っていう概念を加えることがそもそもナンセンスだと思うので、そういった軸でいくと、実は働く、時間、働く場所、働き方っていうのをキックは一切規定しない。
お、はい、じゃあ今なんかその自由さを社員に、渡して、で、どの何パーセントぐらい、例えば家から仕事してるのか、オフィスで仕事してるんですか？
これがでも驚くほどみんなオフィスに来るんですよ。管理しない方がみんな来るんですよね。
なぜですか？
もうなんでなんだろうなと思うんですけど、やっぱり僕たちはやっぱもう起点が会社をの売上を上げるためとかっていう、もう発想ではないので、売上ってやっぱり世の中への価値をどれだけ提供できるかの見返りで入ってくるもの、利益っていうのは、じゃあその価値を投げるには、その価値を生み出してくれる人が本当に幸せであること、で健やかであること、だったらその環境をどこまで健やかに作るのがいいのかっていうのは経営の仕事だと思ってるので、結果やっぱりオフィスだったりとか働く環境っていうところもすごく気を使う、でやるとみんななんかね居心地がいい。
なるほど。そう、やっぱりここにあとブログにも写真をポストするんですけど、結構おしゃれなオフィスで、青山一丁目のおしゃれな場所で、なんか環境が整えてると感じますね。でさっきそういう人間性すごい大事にしているっていう話で、はい、採用基準としてどうやってインタビューしてその面白い人を採用してますか？
そうですね、まあ、本当人にはよるんですけど、僕がよく聞くのは、その応募者、面接に来てくれた、キックに入りたいって言ってる人が、例えば大学時代自分がどう思うかっていうのを周りから何て言われてましたかっていう、とか、今働いてる環境、例えば中途採用で来る方々は、今働いている環境であなたは上司もしくは周りのチームからどういう存在でいましたか、もしくはどう言われてましたかっていうのをこう聞くことが多いんですよね。そうすると第三者的にこの人がどう見られたとかすごく分かるので、
そう、大体一般の人がそこまで意識してないけど、でも自分の価値はそこにあるんですよね。
そうなん
ですよ。どうやって見られてるのが、そう、実はそこが自分の価値。
そうそうそう。でさらにそうやって見られてる自分と自分自身が思ってる自分とギャップがありますかっていう質問をするんですよ。で結構周りが、じゃあ僕よく思うのが、本当に 100% この人のことをね、今評価というか理解できてるかと、できてない時もあるんですよ。本当は自分はこうなりたいのに、たまたまなんか変に周りがそういうこの人ってこうだよねって決めつける場合もあるから。
なるほど。
そうなると、いや実は私は元気に見られるんだけど、よく自分自身でも悩むし、気がちっちゃいんですっていうところとか見えてくると、あ、本当でもこういう性格なんだなっ 感じですね、
うん、でその時にじゃあなんかギャップがない時採用するのか、うん、逆にギャップがある時の方が採用してその人を成長するのか、うん、どう
それはね両方あります、うん、本当にもうギャップがない形ですごくパッショナブルで、うん、モチベーションも高い人がそのまま採用しますし、でも一方で、周りからはすごくパッションがあるねって言われてるけど実はもう小心者で、うん、実はそうでもないんですよっていう方向も実はすごく成長する可能性を持ってる。自分自身が結構なんだろう、気弱だとか細かい、うん、不安、すぐ不安になるっていうことって、でも裏を返してみると、だからこそ細かくね、そうそう仕事もできるかもしれないし、
コツコツの仕事、
そうより自分を高めていこうっていう、それが反動にもなるから、本当に両面ですね。
じゃあそういう潜在力を持っている人たちを、うん、どんな仕組みで彼らの力を発揮出そうとする、うん、コーチングするなのか、うん
はいはい、
なんか自由会社なので、そのマネージメントは一応ある、うん、ないなのか、どんな
基本的にはほぼマネジメントはない状態なんですけど、まさに今言ったようなポテンシャルを持っている人間も採用することがすごく多いんです。20代のまだまだ前半の言葉、そういう時は基本僕たちの仕事って一人で動く仕事ほとんどないので、プロデューサーがいて、例えばプランナーがいて、デザイナーがいて、そういうチームの中で本当に自分の成長をみんな求めてるんだけど、より周りの成長も助け合うっていう仕組みが今はできてるし、これからもそういうのをどんどん作っていきたいなっていう。
だから割と周り、そのチームに入って、うん、周りも声かけるし、うん、自分がなんか話しやすい環境をどれだけ作ろうとできるようなのか、うんうん、まあ、大事っていう。
そう、そういう意味でもコンはすごく大事ですね。だからどんどんどんどん自分が知りたいことを聞けば教えてくれるし、
でそのじゃあどうやってその社員が最初入って、うん、ここで聞いていいよっていう、うん、どうやってその雰囲気を出すんですか？
これはすごくでも難しくて、
うん、そう一番難しいことを知りたいし、
うん、でもすごい最近よく言ってるのが、僕らスローガンがゲッチュアキックスで、これはワクワクしていこうぜ、楽しんでいこうっていう意味があるんですけど、僕たちはそういうワクワクできる環境を作るけども、一方でそういう楽しんでいくっていうマインドを自ら起こせる人をまずは前提として求めてるんですね、
うん
うん、だからそういう人って確実にキックに入ってきても自分たちから行動を起こすっていう人が多いんですよ、うんうん、だから、ね、本当に自由な環境だけに待ってる人、なんか受け身な人は、うん、なかなか実は、ね、馴染まない環境かもしれない、うん、で改善できること、それはキックの中でできることはもう全てやってあげよう、じゃあこういうポジションの方がいいんじゃない、だからキックに入ってきた時のポジションと今のポジションが違う人間もいたりするんですよね、うん、でそこにないポジションであれば、それポジション作ればいいだけ、職種を、うん、なんか規定固定観念とか今の規制の職種にこだわる必要は全くなくて、それぞれの自分の人生もしくは人間に合った職種を作ればいいっていう、
うん、それがまあ割と小さい会社だからできると言われると思いますが、うん、そっち のリスナーの中に大手の社員も多くて、うん、でその時に、まあ、これは小さいからできるっていう話なんですが、実はさっき始まる前に話してた大手と小さい会社そこまで変わらないっていう話、少し深掘りしてほしいです。どういうことですか？
特にまあこの広告業界において言うと、大手だったら大手の方が強いのかっていうと全然強くもないし、楽しいのかっていうとそうもそうは違うなって思うんですね。っていうのは大手になればなるほどクライアント数も増えてきて、もちろんメンバーも増えていくんですけども、1クライアント対する企業に向かい合うチームの人間の人数って実はあんまり変わらなかったりするんですよ。で最近なんで僕たちが結構大手のクライアントの、仕事をこうパートナーとして向き合わさせていただいてるかって、まさに結構これぐらいの規模の会社でもしっかりと戦略から策定できて、もうその実施のデザインまでしっかりとできるんだっていうことがやっぱね見えてきた、分かってきた。で僕たちも同じようなチームを編成もできるしってなった時に、じゃあ大手とこういう小さい会社、どっちがいいってなると、多分ね僕たちの方がより機動力があって、うん、よりクライアントに対してなんていうのこうアジャストできる
スピーディー的に。
スピーディーに。
なるほど、なるほど。まあ、これはもしかしたらポッドキャストに入らないかもしれないんですけど、うん、あのさっきね、ピマークも撮ったっていう話を見てて、まさにそういう小さい会社なんだけど、うん、大手と全く変わらないっていう、そういう価値観的に、もしくはもっとできるっていう話もあって、うん、で僕思ってるのが、自分個性出せる環境を、もしかしたら今のところの方が出せるんじゃないですか、うん、キックみたいな大手というよりもっていう話ですね、
うん、はい、そうですね。やっぱりあの、ね、さっきも話しましたけど、僕たちって今のメンバーに対して、僕はまずね、社員って言わない、もうメンバー
って言
うんですね。やっぱその会社の中の一社員ではなくて、本当に一人一人があの希少な子なんですよ。でこの子がいろんな色があって、でその色の層がキックの価値なので、そもそもキックにはね、価値なんてないんですよ。本当に白いキャンバスみたいなもので、
うん、
だから僕たちはこの子をいかにその色をより輝かせるか、もしくはいろんな他の色をつけていくかっていうことに、まあ、視点を置いてるから、うん、よりだからここに入ってくるメンバーは自分っていう、まさにこう意識するし、でそれをどうより輝かせるかっていうことに多分一番注力してる。
でそのために、例えば毎週何かの面談の形あるなのか、うん、あの社長がなんかみんなの前で話しましょう、もしかしたらみんな一緒にご飯するのが、うん、が多いなのか、うんうん、それどうやって社員が輝くためにメンバーどうやってサポートしますか。
やっぱりまあチームでやるっていうのが一つありますけど、あの本当びっくりするぐらい、今でもどんな年齢層どんな職種でも直接話しに来るんですよね、僕に。
あ、直接社長に、
うん、
だから新人か関わらず、一番変な話ですけど、一番下っ端でも関係なく、う
ん、関係なく
社長みたいな
っていうのがあの自然に起こってるし、でもっと環境をこう変えた方がキックはより良くないんじゃないかっていう提案 も持ってきてくれるんですよね、うん、
でどうやって次の世代を作ろうとしてるんですか、
うん、それで言うと、やっぱり今僕たちの会社平均年齢31歳で、うん、ね、すごく若い方だと思うんですけど、うん、ここのメンバーが僕若頭って言っていつもみんなに笑われるんですけどあんま言っちゃいけないかなまあでも本当リーダー層、
そうそうそう、
リーダー層がやっぱりより、まあ 僕の思いだったりとか、キックの思いっていう、何が大事で何を目指していくのかっていう、でキックがどうあるべきなのかっていうのを一緒に共有する、
うん、
どこのフェーズを今これからやろうとしていて、そこがしっかりするとよりその下、うんうん、の、第三世代みたいなところまでが、ね、そこの意識もしっかりと浸透できるので、ちょうど今転換期ですね。
ね、そうそうそう、だからそう、だから聞いてます、35人の壁どうやって超える、う
ん、
そう、会社100人にしたいという話も聞いていて、どんな道でそこに、
うんうんうんうん、
でちなみにあの話少し変わるんですけど、そう、まあ、マネージメントがないっていう提言ですが、うん、じゃあ評価基準とかそういうところもあまりない、
はい、今明確にあの評価シートみたいなの作ってないんですね。でもこれは多分これから作んなきゃいけないんですけど、うん、ただ、メンバーに言ってるのは、キックの、価値、要はその評価って何かっていうのは結構明言をしてるんですね。でそれは単純に売上だけではない。でキックの価値って3つあって、1つはもちろん数値的な価値、
うん、
でもう1つは、社外的価値をいかに創造したか、うん、だからもうリレーションクリエだったらより社外に PR できてるか、要はいろんな人脈を作れたりとか、クライアントに対して、もしくはあとパートナーに対してキックって素敵だよねっていうその価値を作れてるか、うん、でもう1つが、社内的価値なんですね。要は一緒に働くチームのメンバーに対してどれだけ貢献をしてたりとか、うん、っていうその3つの要素、う
ん、だからそのキャリアプログレッションとして、うん、じゃあキックの人なんか給料を増やしたいと言った時に、どうするんですか。
あ、もうそれはその3つをどこをできたかっていうことを、まあ、大体毎年 半期に1回インタビュー形式で話をして、
あ、それは社長直接、
そうですね、はい、大体賞与が 前期までは年に1回だったので、うん、本当に年に1回のタイミングでバーッと話をして、うんうん、そこで聞きます。
ちなみにデザイナークラスの人と割とビジネス的な人のプロデューサーの話し方のスタイルが違ったりしますか？
話し方のスタイルって
例えばそういうコーチングなんかそういうマネジメントが成長するためにキックだとみんな同じになるのか、やっぱりクリエイティブな人、アーティストっぽいな人、個性が多いな人なのでもう少しこんな風にやってますとか。
結構ねビジネスタイプは変態が多いんですよね。
どういう変態ですか？
普通の人間がいないから。
どういう変態ですか？
いやーなんだろうな、まあでも一つ特徴としてはプロデューサーもやっぱりクリエイティブプロデューサーっていう職種なのでやっぱクリエイティブが好きなんですよね。だから結構この先クリエイティブディレクターになりたいって思ってるような人間がプロデューサーをやってたりするので、そういう意味で言うと結構やっぱ全メンバークリエイター気質を持ってるっていうところは言えるかもしれないですね。ただまあ本当人によって好きなものも自分が目指してるものも違うので本当に個との対話でしかないですね。
それ面白いんじゃないですか、うん、そういうここの環境だと、うん、一人一人、うん、もうみんな同じ道じゃなくて、うん、自分の道を逆に自分で作れっていう話近いじゃないですか、
はいはいはいはい、
次のパス何やりたいのか、うんうんうん、自分で考えて提案してもいいっていう環境になっている、
そうですね、だ大きなあのビジョンはあの、まあ、僕が代表として掲げますけど、そこに同じ方を向いていればその行く道はどういう道でもいいよっていう方が近いかもしれないですね、
うん、なるほど、うん、別の会社 の、 あの、うん、私たちクリエイティブそういうデザイン会社でもお客さんの中にあって、で一つ困ってるのがリーダーやりたい人あまりいないんですよ、うん、あのそう言われたものをやった方がいいとか、もしかしたら自分ずっとパソコンの前でデザイナーだからグラフィックを作りたいなの で、うんうんうん、でその人材そもそも入らないなのか、こっちもやっぱり会社が大きくなるにあたって入るんだけど、うん、どうやってその人たちもっとリーダーさせるのか、うん、どう考えてるの、う
ん、そこも本当にいろんな人間がいます。本当に私はとにかくデザインが好きだからアートディレクターにはならない、ずっとデザイナーでいたいっていう子もいるし、もちろんリーダーじゃなくて現場でずっとプレイヤーとしてやっていきたいっていう人間もいますけど、それはそれでいいんじゃないっていう、それも一つの個性なんですよね。だから僕がよく思うのが、プレイヤーでは優秀なのにマネジメントになった途端にその能力が全然発揮できないっていう人間って結構いるじゃないですか。それってもうね、この確率的に年を上に取ったらマネジメントにしなきゃいけないっていう、それがねもう固定観念だと思うんですよ。いらない常識だと思っていて、ね、だってもう何十歳になってもプレイヤーでね、現場でやりたいんだったらそれがもう得意なんだからもうずっとやればいいんですよ、う
ん、なんか日本の大手がそれ大きい問題じゃないですか、大手病的な感じで、マネージメント道になるしかないみたいな
そうそうそう
そう、だんだん道が細くなって、
そうだから僕たちはそういう決して最終的にはマネージメントみたいなキャリアはなくても全然よくて、みんなよくあと経営視点を持ってやれなんていう、
ああそうそうそうそう、
モテないんだから
経営者経験一人だからね、その人は経営して持てるんだけど、
そうだ持ちたい人間が持てばいいんですよ、
うん、
うん、そもそも、うん、あとはでもそうやって仕事をしていく中でやっぱり経験もまだまだしてないことだったりとか、やっぱキックに入ってきてより新しい経験をした時に多分気づいたりとか、うん、あ私ってもっとじゃあさっき言ったデザインだけじゃなくてより大きい立体的な仕事をしたい、じゃあ AD になってみようかなっていう、多分ね仕事の中でマイノチェンジが起きてくるんですよね。
AD というのはアートディレクター
ですね。その時にそうなればいいんじゃないっていう、
そう、ね、そう、大事なポイント言ってて、私たちもいつも言ってるんですけど、マネジメントスキルとリーダーシップスキルまた別々で、はいはい、リーダー的、まあ、そういうビジョンを持って、やろうとして、もしくはフォロワーがつけるとかね、そういう概念があったりするんですけど、 人のマネジメントのスキルが逆に勉強しないといけないものであって、社会学を勉強したのがとても面白いなと思って、それ少しだけ、そういう社会学を勉強して、今の仕事結構影響がありますか？
そうですね。まあ、そんなに真面目に勉強してこなかったので。ひたすらね、人生経験の方が多いかなって思うんですけど、ただ、まあ本当にね、大学の時社会学もちろん学んできた時に、僕一方で建設現場で、僕はあの肉体労働を5年間やってたんですね。ちょっと研究熱心だったから僕大学5年行ってるんですけど。
僕も5年、あの、日本に1年留学。
あとは、昼は僕はあのストリートダンスをやっていたので、そのダンスでチームを組んで、踊ってたりとか、で夜はバーテンダーやってたんですよ。だからあれいつ大学で勉強してんのっていう話になるんですけど、だからそういうところでやっぱりいろんな、ね、あの建設現場だったらそこにいる、ね、あの人たちも全然違う人たちだし、多種多様な人もいるし、かたやダンスっていう本当にその当時の、まあ、今でもね、いいカルチャーができてますけども、あのその世代の人たちだったりで、バーテンダーやってる時もあって、まあ、やっぱりお客さんが本当にいろんなお客さんたちがより年上、あとは僕アイリッシュパブで働いてたので外国のお客さんとかが来ていて、やっぱそういう一人一人のやっぱり考え方も違うし、で楽しめる楽しみ方も違うし、でもみんな持ってる、なんて言うんだろう、その未来に対する思いって結構一緒だったりとかしたので、なんか形は全然違ってもいいけど、根本にある人間のなんて言うんだろう、本質ってもう等しく一緒。
なるほど、面白い。そういうあの、僕から今聞いてすごい面白いと思ったのが、私たち別のお客さんも製造業とか、そういう発見的なお客さんもいたりとかしていて、製造業で仕事してる人たちとブルーカラーというね、サービスとかとワイトカラー、結構ラインが引く人がいっぱいいるんですよ。やっぱり違うみたいな、考えが違うとか、だけどどっちの世界、どっちの世界も見た人がやっぱり一生根本的な、
いや、だって大工さんなんてものすごいかっこいいですよ。本当にもうだって一つの家を建てるっていうので、本当に自分の腕一本でそれを作ってしまうんですから。でもそこにはやっぱり何だろう、そういうブルーカラーって言われてる人たち、でもホワイトカラーって言われてる人たち、もちろん使う技術は自分の腕だったり、もしくはホワイトカラーの人は頭脳っていうところかもしれないですけど、やっぱり、ね、根底に大事なのってそこに対するどれだけの思いだったりとか、パッションがあるかっていうことなんですよね。で本当に素敵な人たちはこれ両方ともみんな同じく持ってるんですよ、ここを、
ですよね。
だからそこをちゃんとやっぱり経営をしていく面でもやっぱ見てあげないと、単純に、ね、作業するために生まれてきたわけじゃないですし、僕たちは人生を本当に素敵に生きるために、ね、みんな生きてるわけだから、ね、やっぱここの根底のパッションをよりモチベートしてあげることが何よりも大事だと思います。
だからそのいい環境をそういう作るために、藤川社長の概念だと、人といっぱい話して、その根本なところを引き出してから、みん な, なんか仲良くなるってスタイルですか、
ね、そうですね。多分僕は会社の中で誰よりもいつも笑ってるし、まあ、誰よりも多分ねバカにされてると思うんですけど、
それは社長の役割バカにされるのは
でもそれが多分すごく一番大事だなと思っていて、役職って関係ないんですよ。僕は代表取締役ですけど、例えばよくある会社のピラミッドって言われる、そのトップに全然いるって意識はなくて、職種も年齢も関係なく、僕はねみんなのメンバーの横にいるっていう感覚なんですね。だからこそ年齢も性別も職種も関係なく、基本的にはコミュニケーションをしていくっていう、それが僕からの発信だけじゃなくて向こうからも発信をしてもらうっていう、そういう環境作りはすごく意識を
して、
でメンバーが成長する仕組みとしては、とにかくキックって唯一の、なんて言うんだろう、キックからメンバーに言ってることって成長してくださいっていう、その一言だけなんですよね。でもそれ言うだけじゃなくて、作ってるのは結構今メンバーがいろんな講座とか社外の講座とかセミナーとかにどんどんどんどん行くんですよ。 で、その行く講座とかセミナーのお金っていうのは全部聞くから全額投資をします。だから最近だと一人ね、僕にプレゼンをしてきたんですね。ウェブディレクターだったメンバーがちょっとプレゼンさせてくださいって言ってきて、僕はこれからデータサイエンティストになる、なりたいんだと。で、このデータサイエンティストになることによって僕自身はこういう成長ができて、でキックにとってはこういう価値が生まれますと。でそうなるためにはこういう学校があるんです、どうですかって言われた時にもう5秒ではい、行ってらっしゃいます、
それ言うしかないんですよね、もう向こうでやりたいことを会社にも成長する、
そうこれってもうすごくキックを今表してて、ね、自分の成長、それが、キックの価値成長につながって、で僕たちはそれに対しては投資をしますよっていうのがもう本当に現れている一つの事例化です。
素晴らしい、はい。なんかオフィスの作りにそれを意識した部分ありますか、うん、例えばオフィスこんな風にそういうコミュニケーションできるようにこんな形にしたとか。
そうですね、まあ今のオフィスに関して言うと共有スペースをしっかりと作って、で全然仕事以外の話もできる、もしくは今あのゲームも置いてあるし、
ギターも置いてた
あの一人のメンバーなんてあの仕事しながらギター弾いてます。
あ、素晴らしい、
うん、でそうすると最近ね、メンバーの2人ぐらいがその人にギターを習いたいって言ってギター教室が社内でできたりとか、あと本当仕事の日中からみんなサッカーゲームやってますね。そこでコミュニケーションが図れたりとか、あとは結構クリエイティブチームとかすごく仲がいいので、なんかお昼になるとみんなで食べてるんですよね、あそこの教室スペースでっていう、なんか会話、うん、がなんかこう健やかにできる環境作りは意識してやってます。
あのワークルールズだったのか、ハウグルワークスっていう本、どっちか覚えてないんですけど、ポイントとしてが、オフィスが面白かったら、自由上げても、みんなオフィスに行きたいっていうか、そういう環境を、そういう意識して環境を作ってるみたいな。
まあそうですね。なんか、なんていうの、アンフォーマルっていうのかな。普通のなんか、じゃない空間ってすごく大事。やっぱり人って集中力も限られてるし、ずっと何だろう、その場にいる、なんか一つの環境にいるって結構辛いじゃないですか。やっぱり息抜きしたいし、そういうなんか会社の中でメリハリが作れる、環境っていうのはなんかあの意識して
やってますね。はい、で今キークスが今度新規事業部、クリエイティビティが大元にしてどんな事業部を立ち上げようとしてる。
今はあの本当に僕たちの強みというのはクリエイティビティなので、広告事業っていうなりわいであのビジネスをやってますけど、だから本当クリエイティビティって単純に広告に限ったものじゃなくて、本当に世の中にはもうクリエイティビティが溢れてるじゃないですか。だから僕たちはあのこれからよりそのクリエイティビティを広告じゃない事業にも生かしていきたいと思っていて、なのでこれから B2C の新しいサービスをまさに今、作ってるんですね。
いつリリースですか。
今年中にはまずはファーストローンチを予定してます。
応援してます。
ありがとうございます。で、なんか新規事業とともにもう一個、このゲッチャーキックスって僕はすごく素敵な言葉かなと思ってて、これをなんかもうビジョンはゲッチャーキックスでいいぐらいキックのビジョンは、もうワクワクしていくみたいな、でなんかミッションのない会社でもいいからぐらいには思ってるんですけど、でもこのゲッチャーキックスというのをよりちょっと広めていきたいし、で結果それがキックを知ってもらえるきっかけにもなるので、ゲッチャーキックスブランドっていうのを、もう楽しさ半分で作って
る、大事大事、そういう、あの意外とこういう趣味でやってるところの方が、あの将来的につながる
というか。そうなんですよ。でこういうあの今ね目の前にある、
そう、水がとても美味しい富士山から来てるゲチョキックのウォーターボトル、
ウォーターボトルを作ったりとか、最近は T シャツを作ったりとか、あの本当にいろんなブランドで、今度の実は新規事業にも関わってくるような、ちょっとそこも融合するようなちょっと新しいビジネスとかもゲチョキックスブランドとしてちょっと楽しんで作っていこうっていう、それもワクワクしていこうぜ。
素晴らしい。それがゲチョキックスのアイディアが富士山さん、
はい、そうですね。
もしかしたら社員いっぱいアイデア出せる環境なので、もしかしたら社員もそういう的なアイデア出したかもしれないので、
こういうゲチャキックスブランドは、ね、
そうそうそう、
あの今度ねやるあのゲチャキックスブランドはあのメンバーからの、こういうの作りませんかって言われたのに、いいね
じゃあ、社長からできた提案じゃなくて、メンバーからできた提案ですね。はい、そっちの方が嬉しいです。素晴らしいです。素晴らしい。
そうそうそう、は
い、で今度の今その新規従業部とか、うん、これからの会社大きくなるやってて、どんな人を探してますか？
本当にね、多種多様な人を探してますけど、本当にいろんな業界から来てほしいなと思ってます。特に、まあ、広告事業でいうと、僕たちは本当に大手には遜色ないクリエイティブのクオリティと、あとはパートナーシップをクライアントを結べているので、本当に大手にいる人間でもより自分の力を、ね、クリエイティビティを発揮したいという人がどんどん来てほしいですし、あとは音楽業界からの、ね、参画も結構あるし、何か自分自身がいいんですよ、自分だけが思っててもいいから、よりクリエイティブなものを自分が持ってる、でそこに対してよりパッションを持ってる人間はどんどんどんどん参画をしてほしいなと。
今キクさんは採用してるみたいなので、働き方の達人聞いている皆さんも、もっとクリエイティブ自由な働き方欲しいなら、藤川社長に声かけてくださいと。でじゃあ最後の質問なんですけど、もし渋谷の交差点にでかいメッセージを置けるんであれば、うんうん、どんなメッセージをバーッと出せますか？
もうそれはもうまさに僕たちのスローガンですよね。ゲッチャーキックス、
ゲッチャーキックス。それはアナウンスの声で一回言ってもらってんですか？
いきます。ゲッチャーキックス。あ、これじゃないな。ゲッチャーキックス。
お、素晴らしい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。
藤川さんの話を振り返ると、僕から一番印象的に残ってたのが、社員の個人個人のモチベーションややりたいことを自分で決めてから動く人が多いですね。手挙げてやりたいことをすぐ社長に言える、でもしくは近くのいる先輩に相談をすぐするっていうことが大きいポイントでしたよね。例えばその自分のキャリアを変えたい、高い研修にも行きたい、すぐ手を挙げてそのお金取りに行く社員もいたりするし、まあ新しいプロジェクトとか、最近そのウォーターボトルまでキックスが作ったりとかしていて、それも全て社員のアイデアで動いているところが素晴らしいでした。でもこんな喋りやすい環境を作るために2つ大きいポイントがありましたと思います。1つは組織をできるだけフラットにしていて、社長は上よりもその中の一人であって、フランクで軽く話せる立場である。だから一番最近入った人も、結構昔からいる先輩もみんなフランクで喋って、これがいいよね、ダサいよね、こんな風にやろう、こういうことをやりたいっていう環境を作るために、まあその上下関係無理やりにやってない。あとはみんな自分の仕事の意識をして、プロフェッショナルマインドとして自分のために働いていること、会社のために生きているタイプの方はやっぱりキックにあまり合わないと思っていて、会社の方が上っていう認識で働くので、無理やり強い上下関係を作っている人によって喋りにくくなる環境を作ってしまう。採用の時にそのポイントを見るのがとても大切になるので、キックさんが結構そういうところを頑張って人を選んでます。じゃあルールがない会社とか、自分の会社ルールがなくてももう少し緩い、そこまでみんな大人なのにかなりしなくていいんじゃないかなと思いますので、ぜひ自分のところも見て考えてください。では今日ここまで、お疲れ様でした。働き方達人のポッドキャストのチームです。ゲスト藤川大志、ホストドレ・グスタボ、プロデューサーヴァン・グエン。働き方の達人はモティファイが提供しています。モティファイは社員成長のプラットフォームです。毎日社員がインスピレーションするための遊び心を含んだヒントを与え、ベストなパフォーマンスを出せるようにヒントを自動的に発信されます。社内知恵袋でどんなことでも話すことができる社内の環境作りにも使えます。モティファイはこれまでの人事の仕事よりさらに幅広くあなたのサポートをしています。あなたが 最高の時間を仕事で過ごせるように学び、コラボレーション、そしてつながりができる環境を提供しています。 Motify、 気遣いの行き届いたテクノロジーでもっと素敵な働き方を実現しませんか？